外国人の従業員の人に教えるの難しくて当たり前で、多分ですよ、私もかなりやってるけど得意な人ってそんなにいないと思うんですよね。日本語だけ教える語学のような先生はちょっと置いといて、なんだろうな、こんな接客にね関わるような仕事とか、そういうチームワークが、求められるような仕事の中で簡単に教えられますっていう人って多分いないと思うんですよ。あ、でもこれ確か、ですね、9月の最終週の時の、そうです、そうです、店長研修かなんかで、そう、私1時間やるようになってるんで、その時また詳しく教えますけども、まあ、そもそもその外国人にとってはその日本語を勉強すること自体すごい難しいはずなんですよ。そう、日本語を聞いて話せるようになるだけでも相当なその学習量が必要で、でさらにその日本語で、研修とか受けて実際のそのお仕事をできたり、または電話に出たり E メールを送受信できるようになるっていうのはやはり相当、努力が必要ですよね。まあ私たち日本人の多くはその外国人に指導するのはもともと苦手なんですね。まあこれは仕方がない。別に日本人がなんかアホだからとかそういうことではなくて、比較的日本ってそのなんて言うんだろうな、外資系企業がうわーっと入ってきて発展したような国じゃないじゃないですか。もちろん、業界によってはね、非常に交流豊かな業界もあったとは思うんですけども、日常生活の中で、今はそのコンビニエンスストアとか、ファストフードとかね、ああいうところにいるものの、それまではほとんどその、日本人だけで仕事してきたような社会ですから、私はね、そういう意味ではラッキーだったのが、前も言ったように最初就職したのがその東京ディズニーランドだったので、ちょうど開業前だったんですから、アメリカからこうたくさんのトレーナーが来ててですね。で、その方たちに、開業前から開業を1年、2年とこう指導を受けてたんですけど、やはり外国人に教えてもらった経験者って少ないんですよ。そう、外国人に教えたことありますっていう人は結構いるんですけど、じゃあ教わったことありますかっていうと、あんまりいない。本当の外資系のそのホテルとか、例えばエアラインに勤めてた人とかね、そういう人はいるんでしょうけども、でそうするとその外国人に教わることって結構難しいなっていうのは、やっぱり肌身に染みてると思うんで、であれば当然今度自分が外国人に教えるときも難しいはずだよなっていうのは、これは、まあ私はよく理解できたので、まあ2000年ぐらいから中国行くようになった教育をやるときに、その経験がすごく生きました。難しいなっていうことを大前提がね、もう分かってたので、で一番最初に、まあ指導のときにね、絶対やんなきゃいけないのが、少しでもなんていうのかな、共通項目、共通基準とかね、価値観を少しずつこう揃えていく。ということから、まあ始めるっていうのが一番いいです。例えばですけどね、これ実際にある、免税店の教育の時にね、研修で伺った時に、そこの免税店の外国人のスタッフに質問されたことなんだけど、面白かったのはまだ新人さんたちばっかりだったんですが、質問がある人って言ったら、はいって手を挙げる人がいたんでね、どうぞ、どこの国の人だったんだっけな、ベトナム、スリランカ、まあ何でしょう、アジアの人だったんですけどね、その人が聞いてたのが、その、これと、それ、あれ、ね。これ、それ、あれ。っていうのがあるでしょうと。日本語でね。で、その、これは、まあ、この場所にあるものだとわかるけど、じゃあ、それとあれってどっちが遠くて、その距離感ってどのぐらい違うんですかっていう質問だったんですよ。そんなこと考えたことなかったから、と思ってね。例えば、まあ、もう5メートルも離れたらあれ、っていうのかなと。じゃあ、それっていう時は何メーターぐらいなんですかとかね。やっぱりそういうふうに分からないものが、分からないことが結構あるみたいで。そう。だから、なんかほら、それとって、ほら、そこにある赤い封筒というふうに、まあ、例えば言われた時に、それとってって最初に言うじゃないですか。で、その後に、そこにある赤い封筒、それ、そこ、え、何がある え、どっちだとか、そういうのがいちいちわかんないって言われてね。そうね、こんなことも、大体のことでいいから、じゃあそこの職場では大体、2メートルぐらいまでがそれっていうんだったらそういうふうに教えてあげればいいんだけど、さらっと流れてしまって、私たちもはっきり言うとよくわかってないですかっていうようなそういう言葉もたくさんあるんで、まあそんなことまで含めてですね、少しずつその共通の基準とかね、できるだけわかりやすくしておいてあげるっていうのが大事なんですね。そうしないと言葉は覚えてるけど、やってること違うっていうことがよく起きるわけですよ。そうなので最初のやはりこう1、2ヶ月っていうのはそういうことに時間を割いて、いきなり仕事がバキバキできるようになりましょうみたいな風に、逆にあんまり焦んない方がいいわけですね。で、焦って結局は本人が何か失敗やらかしたり、トラブルを起こしたりした時に事件になって、それで自信が喪失して、日本語を使った仕事がこう怖くなってしまったりとかね、まあそんなこともあり得るので、そう、面白いね、面白いって言ったら失礼ですけどね、これそれあれどう違うんですかって聞かれた時に、私自身もすいません、わかりませんって正直に言ったらなんか大爆笑されちゃったんですけどね、うん、あ、だけどそういう質問ってそっか、わかんないよな確かにっていうふうにまあ思いました。私もね、そのディズニーランドで開業前、トレーナーさんにいろいろ、アメリカ人のね、トレーナーさんにいろいろ教わってる時に、例えばね、当時ですよ、当時、フレンドリー、もっとフレンドリーな接客をしましょうみたいな風に、まあ教えてもらうことがあったんですけども、その頃の日本人、まあ私たちの若者ですね、言葉としてはなんとなくフレンドリーって使ってる人もいたのかな、当時も。だけど、実際それがどういう風にやるもんなのか全然わかんなかったんですよ。さあ、なんでかというと、それまで自分がね、二十歳そこそこで、まあ生まれてきた中で、街中とかいろんなところでその、受けてきたサービスの中に、フレンドリー、今で言うところのその親しみやすいフレンドリーなのっていうのは、あんまなかったのかな。だから、あれがフレンドリーですっていう風にこう教えてもらわないと、言葉だけでは、単語としては理解してるんだけど、実際それはどうやるのっていうのは、まあ、わかんなかったですね。で、その時に、もちろんそのトレーナーさんたちを見せてくれるんですけども、もう当時からディズニーはもう動画、ビデオテープでね、そのアメリカの方で使っているトレーニングのビデオとか見せてくれて、そういう中でその、あ、接客してるシーンとかが出てきてさ、こういうのがフレンドリーって言うんだよ。なるほどね、みたいな。なんか友達みたいですね。そうっていうのはね。で、ただ、その加減がその、難しく感じた。硬すぎず、でも、慣れ慣れしく行きすぎると日本人のお客さんにとっては失礼でしょっていうふうになっちゃうので、これどのぐらいのところがフレンドリーとしてちょうどいいんだろうか、みたいなことを今度教わった後、日本人同士でいつも、話し合っていた記憶があるんですよ。そう。で、当時、いらっしゃいませって言わないでしょ、言わないよっていうことになっていたので、必ず、お客様、ゲストとは、こんにちはという、その挨拶をしましょうっていうふうに教わってたんですけど、これが最初できなかったんですよ。本当に。もう今で覚えてる、オープンして、83年の4月15日ね、オープンして、でね、私は正直言うとね、その日はお客さん、まあ、お客様、ゲストに、こんにちはという声をね、かけれなかったですね。照れくさくて。やっぱり、いらっしゃいませとか言ってしまうんですよね。二日目、もうダメだったのかな、確か。で、その頃ね、もう私、寮に入ってたのかな、半分ぐらい。うん、で、寮で夜、こう、みんなが会うと、言った今日。挨拶したこんにちは。やったやったあ、俺やったとか言って、マジ嘘俺まだやってないとか、俺まだやってないとかさ、いいなとか言って、なんだ言ってしまえばなんてことないで、でも少し恥ずかしいけどな、とか、なんかそんなことをこう、分かち合ったりしてた記憶がありますけどね。だからそれほど、こんにちはっていう挨拶も、当時はだから、二日三日かかってやっと声をかけました、みたいなね。まあ、そんな時代もあったぐらいですから、ね、アメリカ人にとっては、ヘローってこう、声をかけるのはなんてことないんでしょうけども、まあ当時の日本人には、まあちょっと辛いところもあったということですね。まあ慣れるんですけども、で、まあお客様の方も慣れてないじゃないですか。 なんだこいついきなりこんにちはとは、みたいな、こう風に思っていた人も当時はいたんでしょうね。83年とか84年の頃はね。で、それがだんだん、あそこはいらっしゃいませって言わないよ。こんにちはという挨拶をする。そういう夢の国なんだよっていう風な噂とか情報が流れ出したんで、お客さんもこんにちはという挨拶をこう期待してくるようになったので、そのぐらいからはもちろん声かけるのは全然ストレスはなくなったんですけども、最初はその、我々キャスト、スタッフも、ゲスト、お客様も、素人。なので、素人対素人なんでね、その、こんにちは一個でも、まあ、相当勇気がいった、みたいな時代もあります。何しろ、動画はね、非常にありがたかったですね。私の思うに、あれ、アメリカ人から教わったことのメリットって、いちいち通訳さんを介してるじゃないですか。だから、トレーナーの人たちがその、ブワーと話してきたりしないんですよ。いちいち通訳返さなきゃいけないから、もう時間もかかるんでね、本当に言わなきゃなんない部分のお話とかその文章の部分をもうギュッと詰めて分かりやすく通訳さんに伝えてっていうことで、だらだら長く話を聞くような瞬間ってほとんどなかったんですね。うん、大事なことをバシンバシンバシンとこう短く伝えてくるということで、でここもポイントなんですけども。皆さんも、この指導に当たるときに、外国人の従業員さんたちがね、必死に今日本語勉強してある程度もう話せるっていうふうになってると思うんですが、まあそうは言っても難しいんですよ。うん。だから、もうできるだけ短い文章で話すっていうんですかね。日本人の会話って何気に、一文章っていうのかな、こう長いんですよ。なかなか丸が来ない。そうなんだよね。それで、でね、って言ってまたパーっと、で、しかし、だから、って、なかなかこう切れなくて、日本人の日本語を中国語とかに通訳する人たちは本当みんな大変だなと思いますもんね。まあよくもっと短く切ってくださいっていうオーダーをしてるシーンもよく見かけますし、私自身ですね、中国に行った時はもう短い文章で話すように心がけています。で、まだまだ日本語が不慣れな外国人の人たちに指導するときは、もうできるだけ短い文章で切ってあげるっていうのが、まあ、ポイントですよね。